い国作ろう、モージョカフェ。腹をくくって国を守る。
最近何かと心配なこの国の行方、本音で語る30分、人生に元気と未来に希望をチャージします。
おはようございます。モージョカフェナビゲーターの釈涼子でございます。今日はですね、アシスタントでいつもいる小島さんがお休みで、代わりにですね、お客様からもう紹介してしまいたいと思います。今日のお客様は尖閣上陸ロッカー徳間さんです。
どうも吹いちゃったすいません、
はい、おはようございますですね。
おはようございます、
はい。尖閣に上陸した、徳間さんから今日はですねいろいろお話を、聞いてみたいと思います。
はい。
日本で国有化後にですね初めて上陸した、
はい、
というよりは唯一の上陸した男、はい、それが徳間になるわけなんですけれども、
はい、
この徳間からですねいろいろちょっと興味深い話が聞けるんじゃないかと。最近結構マスコミにも取り上げられてますね。
そうですね、いくつか雑誌社とか、
ね、新聞とか、そうそうそう、有刊誌とか、
そうそう、いろんなとこ上陸してるんで。
そうですね、
今日は FM 立川さんの方に上陸させていただきました。
はい、ということで、
はい、
今日はですねじゃあ徳間を迎えながら、尖閣に上陸した後 FM 立川に上陸ということでお話を伺っていきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
それではよろしくお願いします。
この番組は幸福の科学出版の提供でお送りします。
はい、それでは今日はですね、
はい、
尖閣上陸男
小島一郎です。
いや、徳間さんですね。
あ、すいません。
はい、徳間さんをお迎えしての、モージョカフェなんですけれども、実はですね、昨日尖閣から帰ってきた男がおります。
お、
上陸はできなかったんですけれども。
あ、そうですか。
幸福実現党の加藤文庫研修局長ですね。
あ、
加藤さんがですね、実は尖閣から昨日帰ってきたばかりのほやほやだということで、
はい、
ちょっとですね今の尖閣の状況などをですね
加藤さんに、ね、
伺ってみようと思います。今お電話つながってるんですけれども、加藤さん、
おはようございます。
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 尖閣から戻ってきました
加藤文庫さんですね。はい、
はい、
で加藤さん、尖閣のですね、行った、状況などをちょっとお話しいただきたいと思うんですけれども、
はい、
現場はどんな状況だったんでしょうか。
まあ、いきなりちょっと話が、ね、変わってしまうかもしれないんですけど、
尖
閣行って驚いたのがですね、
はい、
本当に豊かな漁場だっていうことでした。
漁場ということですね。
魚が、ね、いっぱい取れるんですよ。
なるほど。
私ね、釣り一度もやったこと実はないんですけれども、
はい、
うちの子供はやってるんですけどもね。でほとんどね、船長の言われるがままにね、サオリっていう、サオっていうのなんか入れたらですね、どんどん食らいついてくるわね。
はあ、
サメもかかってくるしね。
おお、
これは
よく壊れなかったね。
サメです ね,
ね
サメ。これ後でちょっと徳間にですね突っ込みたい話ではあるんですけれども、
120センチのマグロまで上がってきました。
じゃあそれだけ豊かな漁場になってる。
漁場なんです。それがね、実は釈さん今大きな問題なんですけど、
はい、
日本のですね漁船がですね、その尖閣近くでもう漁ができないような状況になっちゃっているってことにね、本当驚きました。
なるほど。今マスコミと結構いろんな方がですね、尖閣近くまでよく行かれるって話は聞くんですけれども、
うん、
まあ、そういう船はあっても漁に出る、
日々ね状況が悪化してきてる感じがしまして、
日々状況が悪化、うん、ちょっと具体的にどのような状況だったのかちょっと教えていただけますか。
新聞なんかに、ね、はい、見ますと、
はい、
今日も中国の船がですね、
はい、
接続水域や領海に入りましたとかってちょっと小さな記事で出てるじゃないですか。
出てますね毎日、はい、
ただですね、中国の船やってくる数が毎日毎日増えてきてるし、
はい、
日本のその領海とか接続水域に居座る時間も確実に長くなってきてるんですよ。
すごいですね、はい、
で私が行った時もですね、
はい、
海監って海の監督って
書く
んですけどね、
はい、
海監っていうんです
が、ね、
これは、ね、
はい、
海洋監視部っていうんですか、一応軍隊じゃないことにはなってるんですけど、
はい、
実際に武器積んでますから、まあ、軍隊っていうんですか、軍艦と同じだと思うんですけどね、
はい、
4隻来てましてですね、
4隻ですか、
4隻尖閣諸島取り囲む形で来てたんですよ、
はい、
でまあ、それでもなんとかせっかく来たんでってことでかいくぐって行って慰霊祭とかも、ね、させていただいて、本当に地元の方からも感謝されたんですけれども、それ慰霊祭終わった後ね、ちょっとくつろいでたらですね、いきなり海上自衛隊の船、飛行機がですね、もう私たちの船の上空をゴーンでバーッとね飛びましてですね、
超低空で、
超低空で。
自衛隊機ですか。
自衛隊機だ。私詳しいこと知らない。これはやっぱり自衛隊機だって地元の船長がおっしゃってたんですけどね、はい。そしたらですね、1キロぐらい先に行った海上自衛隊の船からモーターボートが降りてですね、こっちの方に猛烈に突進してくるんですよ。
うん、
何かなと思ったらですね、大変ですってことでね、すぐにね、この海域からね、逃げてくださいって言うんですよ。全速力でとかって。
全速力で逃げてください、うん。それどういうことだったんですか。
何があったんですかって言ったら、海艦、もう中国ので軍艦がで、まあ、船がね、この船に向かってね、ものすごい勢いで接近してきてるって言うんですよ。
それは
どのくらいかって言ったらもう10マイルぐらいしかない。ちょっと霧が霞んでたんで見えなかったんですけども、本当海で言えばすぐそこですよ。
うん、
ってことで、ね、大急ぎで逃げてですね、全速力でですね、その海域を逃げ出して、石垣島まで帰ってきたって、そんな経験もさせていただきました。
あ、なるほど。それ漁船と見ると例えばいじめに来るみたいな、うん、そういうような、
なんかね、船長に聞いたらそうらしいですね、はい。日本の漁船が入ってくると、その入ってもこれ以上入ってくるなっていう意味で、接近してきてですね、なんか嫌がらせをしたりとかですね、まあ、まだ具体的な妨害っていうのかな、物理的なところは出てないんですけれども、そういう嫌がらせが今起きてるので、実際にはもう危ないので、漁船はもう入れないっていうか、海上保安庁も責任が取れないので、入れないっていうかですね、そんな状況になってるようですね。
もう日本の海域、また魚釣島、尖閣は日本の領土であると、
そうなん
いうことなんですけれども、現実日に日に中国の海になりつつあると。
そうだと思いますね。
いうことですか。
例えば良くないんですけれども、はい、例えば自分の家の前の庭があるとするじゃないですか。そこの庭に、まあ、変な暴力団みたいな人が居座っちゃってると、
はい、
ね、嫌ですよね。それ
暴力団が庭に居座ると、はい、もう出てってくれってことですね。
警察にお願いして追い出してくださいって言ったらですね、はいはい、いや暴力団の方が強いし怖いから追い出せませんと。その代わりあなたの方が住んでるあなたの方が避難してくださいって、もうここに来ないようにしてくださいって、そう言われてるような感じが近いのかなって感じしましたね。
危険だから家から逃げてくださいと。
そうなんです、
いうことですね。これはかなりびっくりですけれども、
かなりちょっと僕が行った時の状況と違いますね。もう
日々ね、状況が悪化して
る、悪化してるわけですか。それ石垣島からどれぐらいの場所なんですか今。
いや本当に尖閣諸島のその接続水域とか領海の中で起きてることなんですよね。ですから尖閣がほぼ中国の船に囲まれちゃって、実質的にもう支配下に、実効支配に今入りつつある感じがしましたね。
なるほど、いやこれはかなり状況がですね、日に日に変わってきていて、もう年内には中国の海になってしまうんではないかという雰囲気さえですね。
ただ何らかの手を打たないと本当にそのような事態になってしまう感じがすごくいたしました。
なるほど、ありがとうございます、
はい。
加藤さんからですね、ホットな話をちょっと伺いましたので、
最後に一言なんですけど、はい、本当に現場の海上保安庁の皆さんはですね、過酷な環境の中で一生懸命頑張っておられまして、そういった姿なんかもですね、私東京に帰ったらぜひ伝えたいと思いますって言ったらですね、海上保安庁の若い皆さんなんか本当に喜んでお願いしますって感じだったのでね、それだけ最後に一言付け加えさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
これからじゃあ徳間にもですね、この尖閣の話深く聞いていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ加藤さんですね、ここでお電話切っていただけますでしょうか。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、徳間さんですね、
はいはいはい、
どうですかこれの話聞いて。
ちょっとびっくりしましたね。いや今行く方が危ないね、これちょっと
毎日毎日ですね
ひどくなってるって。
ちょっと情報によるとですね、まあ、11月の8日から中国で、第18回中国共産党大会というのがですね、
はい、
始まりまして、でここで習近平氏がですね、国家主席に就任することが、まあ、確実視されていると、
はい、
まあ、いわゆるネクストエンペラーとか言われてますけれども、
はい、
まあ、この中国のですね、国家主席になるこの習近平氏がかなり対日強硬派ということで、この、国家主席就任、選ばれた後にですね、かなり強硬な姿勢に出るんじゃないかと、軍事行動に出るんじゃないかという報道も最近ちらちら見れるようになってきておりますけれどもね。じゃあちょっと徳間さんにですね、尖閣の話をですね、それでは早速聞いてみたいと思うんですが、いつ決めたんですか。
もう今のね、加藤さんの話聞いて飛んじゃいましたね。
飛んじゃいましたか。
もうね、過去の話ですね、もう僕の話は。
そうですね、
まあ、びっくりしたな。ちょっと
ただ上陸できたのは日本人では、まあ、
あ、まあ国有化でね、
国有化後ですね、はい、2人ということで、
まあ、それなぜ僕が上陸したかって話、ね、はいはいはい、あ、まあ、いろんなところでもいろいろ話させてもらってるんですけども、まあ、あれですね、2年前にあの漁船がやっぱり突っ込んできたじゃないですか、巡視船に。
で、あの衝突事件ですね、
そうですね、うん、2年前に。で、あの時すぐに釈放されたんですよ、うん、あの
中国の
船長が
ぶつかった漁船のね、はい、
で僕はあの事実を軽く受け流せなかったんですよね。でその日に限ってそのニュースを聞いた後に僕あのライブのリハーサルだったんですけど歌えなくなっちゃったんですよ。
歌えない、
はい、でこれ何なんだろうと思ったらもうショックで、あのこれも戦争に負けたと、白旗を出した日本が。だからもし歴史、未来の人が歴史をこう見た時にあの時点で実は言っても日本は降伏したと、僕はそれぐらいの衝撃受けちゃったんですよ。
日本人いろいろ同じニュース聞いて見てますけど、うん、そこまでショックは受けてないですよね。
だ僕もびっくりしたの
自分で。
そう、俺ってこんな感じやすい人だったかなみたいな。まあでもある意味アーティストですから、うん、関西がそういう極端に出ちゃったのかもしれない。
あのドクマというと、うん、アイラブジパングとか自虐史観をですね払拭させるための、
うん、曲とかね、
曲とかね、はいはいはい、そういう曲いろいろ私も聞いたりしてるんですけど、
はい、ありがとうございます。
それ聞いてる、あのそういうの作りながらだんだん変わってきてるんですかね、自分の中で。
いや、まあそういった事実が まずありまして、うん、でも僕は政治家でもないですし、うん、何もできないわけですよね。でそれから2年前のその事件が起きた後もうちょくちょくそういう話がいっぱいあったじゃないですか。そのたびに政治家の方が遺憾である、遺憾です、遺憾ですと、
I'm sorry。
そうで、だんだんそれがやっぱりね積もり積もってね、でも消化できない自分がいたんですよやっぱり。
なるほど。
でそうすると僕みたいなミュージシャンはやっぱり曲を作ってもう伝えるしかないと、
うん、
それでしかもう自分の気持ちをこう安定させることできなかったんでしょう。でもそんなこと僕自身はあんまり考えてないんですけども、自然にそういうふうになってたんですよね。
で何か曲作ったんですか。
まあ、だからあの別になんていうんですか、もう3年前にその I Love Japan っていう自分の国は自分で守るっていう曲、これはもう絶対歌い続けなきゃいけない。それから、まあ、格差社会はなくせないとか増税反対とか今日本に取り巻く問題をやっぱり黙ってられなくて曲にしちゃったんですよ。
なるほど。
でそうこう、まあ、そうこうしてるうちに尖閣諸島に、まあ、友人が行くという話がたまたま来まして、じゃあ僕も乗せてくれと。
それいつの話だか覚えてます？
それがね8月、あ、2週間前ぐらいかな、僕が上陸する
2週間前に連絡があって、
っていうか僕が連絡したんですよ。だから9月1日ぐらいにこう電話して、そしたら徳間さん俺上陸するからさとか、とか僕もお願いって思わず言っちゃったんだよね。その思わず言っちゃった言葉がの背後には実はそういう2年前の漁船の事件から遺憾ですから僕がこの曲を作って、それが一気にもう我慢できなくて行動にっていうか乗せて後先考えずに行ってしまったと。
なんかそれって吉田松陰がペリーの船にね乗せてっていう、
まあ、そんなかっこいいあれでもないとは思うんですけど、でももう思いと行動というか出ちゃったんですよ先にね。
なるほど。
後で、あ、よく考えたら俺息子さんにいたよなみたいな。
陽明学ですね。
いや本当そういう衝動的でしたけどね、あの時はね。
なるほど、
う
ん、その時なんか悩んだりしなかったんですか。
いやもうだからもう考えてたんでしょうね。もう実際言うとあの8月のね中旬あたりにね高田の馬場のお店でね昼間からね、まあ、そういう僕はちょうど10月24日にあの CD 新しい CD その旧国の CD なんですけども、まあそれを作ってたんで、あ、それが発売される日に実行試合の話が来てたんで、
なんかタイミングがあったわけですね。
そうそうそうそう、
OK 分かりました。じゃあちょっとこの続きをまた後で伺いたいと思います。
はい、分かりました、すいません。
はい、徳間さんのですね I Love Japan を聞いていただきましたけれども、
はい、
ちょっとそもそもですね、徳間さん、
はいはい、
プロフィールの紹介をですねここでちょっとさせていただこうと思っております。
はい、
1966年の11月11日生まれということになると明日、
あ、そうです、発 ハッピーバースデーですね。
バースデーですね、
はい、
で今、46歳になられたと。
いや明日で46歳です。
そうですね、すいません。でロックミュージシャンで、東京と生まれ。ご家族は、
はい、ご家族は東京です。
東京ですね、結婚しておられて。
ああそういう意味ですね、
はい、お子様は、
はい、3人息子がいます。
パパで。
パパで、
はい。で、青山学院大学経済学部経済学科を卒業。
不経済学部ですけどね。
不経済でしたか。でその後単身渡米、
はい、
アメリカに行って、はい、で帰国して今度トヨタ自動車に入社したと。
はい。
でそれは仕事は研修期間で、
まあ、半年の研修期間で
辞めちゃったと。
そうだ。あのちょっと合わなかったな。
合わなかったんですね。であのその後
首にされる前に自分で、
なるほど、
はい、志願して辞めました。
バンド活動はどうしたんですか。
あ、まあ、バンドはずっとやってましたけどね。
あの高校時代から。
中学の2年生ぐらいからやってて、はい、音楽に目覚めて。
で曲作りはじゃあトヨタ辞めてから本格的に。
あ、まあね、ギターとか弾けなかったんですけど、うん、自分でアカペラで作ったりとかして、でも限界来て、それでギターちょっと覚えるようになって、それで曲作ってったんですかね。
それ食べていけたんですか。
いや食べていけないですよ。
で何してたんですか。
フリーターですよ。
フリーターですか。
多分あの頃バブル絶頂期なんで、僕日本初のフリーターだと思って、あの胸張ってたんですけど。
なるほど。
親は悲しんでましたけどね。
でそういう音楽活動始めて、ライブなんかも始めるようになって。
そうですね。
最初の曲作りはどんな曲だったんですか。
まあやっぱりね、普通に恋愛の曲だったんですけど、僕でもねハードロックだったからね、結構やかましい曲ばっかりやってて、で自分でも疲れちゃったとこあったね。
92年にファーストシングルでインディーズ発売。
そうですね、
うん、
まあ、コロンビアさんの流通を使ってあったから、一応インディーズというかメジャーで出したんですけどね。それはね、
オー・アンジェリーナですね。
そうそうそうそう。
で2006年からショップ経営の経営者もの顔も持ってると。
あ、そうですね。それが先ほど今おっしゃった通り、それあの音楽だけじゃちょっと食べれないんで、あのペルーのアルパカとかね、あのコットンとか輸入して、それを
オーガニックの、
はい、ショップチャンネルで出させてもらって。
あ、テレビ通販なんかもしてたと。
そうですね。
でところそれが音楽で曲調が変わってきたのは何かきっかけあったんですか。
あの覚えてらっしゃるか分かんないんですけど、皆さんあの鈴木自動車のエリオっていう、あの東京ってあの沢田研二さんのジュリーの曲あったじゃないですか。あれをエリオって車の、あの宣伝だったんですけど、あれで一応1年間 CM で僕が歌ったのが流れてて、でそれが37歳の時かな。
37、
はい。で、あ、まんざらまだ僕は終わってないかもしれないと思って、そこからもう一回ギターを持ち出して、ちゃんと今度は自分が弾きながら歌える曲を、もうかっこつけない難しいコードとかそんなんじゃなくて、もう自分でできる範囲でやってみたんですよ。それでまあ今に至るわけですけど。
なるほど、
はい。
で、あの曲はどんな感じで作るんですか。
まあだからまず 僕の場合はね、やっぱり曲先行なんですよね。でギターでとにかくかき鳴らして、でまあ、花もげら英語って言ってるんですけど、もうむちゃくちゃな、ね、ラルルルルルルとかっていう感じで、こうむちゃくちゃな英語を使って録音するわけですよ。
録音すると、
でその後に後で日本語に、日本語入れて曲にするっていう。
でそこで、はあ、あの徳間の歌でですね、うん、I love Japan、 さっき聞いていただいた、
はい、
ね、これはどういう風な感じです
か。いや、もうこれは本当幸福実現党さんの政策のおかげなんですよ。僕もですね、今まで憲法9条が日本の国を守ってると思ってたんで。
そう思ってる若い人いっぱいいるじゃないですか。
僕も思ってましたよ。だから目から鱗だったんですよ、あの政策を聞いた時に。でも冷静に考えれば、確かに日本がなんで攻められなかったかって言ったら、バックにアメリカがついてた、世界一の軍隊がついてたから誰も手出せなかった。こんな単純なことも分かんなくなっちゃうんですよ。
青学で経済学部卒業しても、自分たちの憲法が1週間で作られたっていうのも知らないし、
何も知らないですよ。
この平和憲法で日本が守られてると思ってて。
そうだって発展したでしょ、何のあれもなかったし。
ところがアメリカに守られていたと。
もうだから幸福実現党さんが3年前立党しなく しなかったら、でこのせこの話を教えてくれなかったら、全然僕も分かんなかった。
自分でも
分かんなかった。
でその思いを、発見を曲にしてみたっていう。
やっぱそういう衝動がその曲作りにやっぱりなるんですよね。気持ちが
衝動ね。
衝動がそう。
なるほどね。で徳馬の他の歌にもですね、いろいろあるんですけど、ちょっと尖閣の話に戻ると、
はい、
尖閣にですね飛び込んで、
うん、
泳いで渡って、
はい、
このさっきの I Love Japan を歌っているわけですよね、
うん、
じゃあちょっと尖閣に話戻しますけれども、
はいはいはい、
でまあ友達に誘われて、
はい、
で行きました。で何時ぐらいに出たんですか尖閣を。
あそこ大体8時間ぐらいかかるんですね。石垣の
石垣島から尖閣まで
尖閣行くの
8時間
で、夜中の1時に出発して、だから9時半頃かな着いたのが。で台風行った後だったんで結構しけてて、2メートルぐらいだったんですかね。
波が
だからね、シーソーあるじゃないですか、バッタンバッタン、ああいう感じですよ。ずっと8時間
シーソー乗り続けた感じ。シーソー
そう、
はあ、で海域に着いて、 YouTube でもね、すごい再生回数でアップされてますけれども、
はい、
異例の菊をね巻いてましたよね。
あ、そう、喧嘩させてもらって、はい、でまあ、普通だったらやっぱり喧嘩するならば、そっと海にやるはずなのに、まあ、結構お叱りを受けて、まあ、それは反省してるんですけども、僕は鉄塔に向けて、慰霊碑に向けて届けたいという気持ちで投げた形になる。ちょうどね、風もね、僕の方に向かい風だったんで、うん、まあ、喧嘩したっていうか投げた感じになっちゃったんですけどね。でもやっぱりあれをすることによって何かね、英霊、僕は英霊って言ってるんですけど、犠牲者、本当は犠牲者なんですけどね、あそこの宇津利島で亡くなった方だった。
疎開船がですね、
そう沈められて、
はい、
うん、でまあそういう気持ちを、まあ、させてもらって、その後、まあ、一緒に行った F 氏が飛び込んだ、まず飛び込んで。
F 氏お年いくつですか。
60歳。
60歳の F 氏が
ファンキーですよ。彼は
ファンキーですか。
そうですよ、もうね、ゲッタンバッコンのこの何ですか、
2メートルの波の、
ね、シーソーが8時間もね、もう立ってるのも大変ですよ、はっきり言って。でそんな中彼が先にドボーンと行って、で僕も後を追うように、で3人目が飛び込むと察知したのか、船長がもうそのまま漁船を沖の方に走らしちゃったんですよ。だからもう後に引けない、上陸する以外にない。ただし飛び込んで泳いで分かったんですよ、潮の流れが強いんですよ、
はあ、
で僕は右手にほうき持ってっちゃったんで、余計進まないっていうか、ずれてっちゃうわけですよ、右側の方に。左でかき分けますから、ただ右から左の流れの潮の流れだったんで、ちょうどそれでまっすぐ進めた。
なるほど。まあ徳馬がですね飛び込んで、いるところでですね、ちょっと時間が迫ってまいりました。
はい、じゃあ続きは、
そうですね、また来週、
はい、はい。
はい、今週は、尖閣上陸ロッカー徳馬をお呼びしての、猛女カフェでした。徳馬さん、
はい、
飛び込んだところで終わってしまいましたけれども、この話が本になるっていうことを聞いたんですけれども。
あ、そうなんですよ、ありがとうございます。
はい、タイトルは
上手に勝った尖閣男。
上手に勝った尖閣男ってことは、上手がいたんですか。
何万匹もいたみたいですね、実は僕は後で全部知ったんですよ。これ戻ってきた時に、漁船に、
海域に
一回
サメが、
そう、
はあ、
それもイタチザメ、
イタチザメ、
タイガーシャーク、
はあ、
トラ模様の、
トラ模様まあ、
ドンドンドンドンドンドンドンドンですよ、本当に。
まあ今心境をちょっとさっきあれしてましたけれども、話してくれましたけれども、なんかもう人生、
あ、もうなんか今もう死んで、一回死にに行って、今もうなんか、なんていうんですか、この僕の命を、残った命をぜひ使ってくださいっていう感じですね。
なるほど、
はい、
一回死んだって、
もう亡くなった命だと思ってますから。 奇跡的に戻ってこれたと思ってます。
なんかその
使ってください、釈さん人類のために日本のために、
なんか今、うん、ドクマのですね突き抜けた感じ、なんかちょっとこの勇気、この勇気を前にするとですねちょっと泣けてくるような思いがしますけれども。
あ、そうですか。
いや、よくやったと思いますね。まあ、これまた来週もですねお話を伺っていきたいと思います。徳間さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は幸福の科学出版の提供でお送りしました。